ーツ。
今日は日本語の体力について。はい、皆さんこんにちは。雨が降ってますね。雨が降っている静かな平日、ポッドキャストを撮っています。結構いい感じですね。おそらく僕が一番好きな感じかな、この雨が降っている日に部屋でポッドキャストを撮る。まあ、なんていうかな、やっぱりこう正当化できるっていうかね、なんか天気がいい日に家に引きこもって、なんかずっとこうコンピューターの前にいるっていうのは、なんかこう、まあ悪いことではないですよ、もちろん。だけどなんかね、せっかく天気がいいからちょっと外に出た方がいいんじゃないっていう心の声が聞こえてくるんですけど、まあ雨が降ってるしね、まあちょっと時間があるし、じゃあ一番いい時間の使い方は何かなというと、ポッドキャストを撮るね。まあもちろんこの後ちょっと雨が降っていると言えども、傘をさしてちょっと外に出る予定はあるんですけど、まあその前にね、ちょっと久しぶりに日本語の話でもしようかなと思いまして、まあ忘れてはいけないからね、やっぱりこれは日本語のためのポッドキャストですから、日本語の話もたまにはしましょう。まあ普段、たくさんの人があまり考えない日本語の体力について今日は話したいと思います。日本語の体力とは一体何か。スタミナですけど、なんかね、たくさんの人はいつも日本語のレベルを考えますよね。レベルだけをね、考えます。例えば、まあ僕はね、こういうことをよく考えるんですが、例えばね、まあまあ僕の奥さんもそうだし、まあ僕の奥さんぐらいの人って多分たくさんいるんですよ。日本語のレベルとしてはまあ悪くない。結構知ってる言葉も多いし、文法も結構わかるし、まあ、漢字も結構わかってきたし、悪くないんですよ。で、まあ、例えば先生、奥さんの日本語どうですかって言われると、いや、レベルはいいですよ、ただやっぱりちょっと体力がね、というようなことを言うと、ほとんどの人は理解できません。え、何ですか体力って、みたいな。そしてそれは生徒さんたちじゃなくて、多分他の日本語の、まあ、先生たちもあんまりその話はしないし、日本語だけじゃなくてね、言語の話をするときにあんまりその体力については話さないですよね。ほとんどの人は、まあ、レベルだけで考えるけど、まあ、僕もね、やっぱり体力弱いですよね。外国語の体力がとても高いとは思わない。で、体力ってどういうことかっていうと、やっぱりスタミナですよね。その時間ですよね。長い時間話せるかとか、長い時間読めるかとか、そういうことです。で、まあ奥さんぐらいのレベルの人はたくさんいる。生徒さんでもね、僕の生徒さんでもたくさんいて、例えば30分のレッスンとかだと全然問題ないし、まあ45分とか1時間のレッスンでも、まあ結構大丈夫だけど、まあ例えばその人たちが2時間とか3時間ずっと日本語の環境に入れるかというと、結構疲れてしまうと思うんですよ。で、例えば1時間ね、僕と座って1時間話すことはできても、例えば日本人のまあ奥さんとか、日本人のその友達とか、まああるでしょ、そういう状況があって、例えばみんなで居酒屋に行ったりすると、まあ2時間とか3時間とかずっと日本語の中にいるわけですよ。そうすると、あれ、めっちゃ疲れる。そのまあその時疲れるとは言わないかもしれないけど、なんかフリーズしちゃうんですよね。なんか1時間が過ぎた頃、日本語はこう出てこない、入ってこない、なんかこう頭が動かなくなるわけです。で、それはね、やっぱり体力がないっていうことなんですね。レベルは多分十分にあるけど、体力がないっていうことで、例えば僕は、まあ、英語を話すときはそんなには問題ないんですけど、2時間でも3時間でも。でも読むときに体力ないなと思いますね。英語を読んでると、まあ しばらく、まあ本当に多分20分ぐらいしたら、あ、もう疲れたなっちゃう。日本語では1時間でも2時間でも読めるのに、英語だと1時間なんて無理なんですね。それはやっぱ体力がない、読む体力がない。まあスペイン語で話してる時も、まあそうね、やっぱり奥さんの家族とか友達とかといて、まあやっぱり1時間が過ぎた頃ちょっとこう頭がフリーズする感じがありますね。いわゆる体力がない。で、じゃあどうやって体力を伸ばしていくかというと、これはやっぱりインプットですよね。で、まあポッドキャストを聞くとかでもいいんですが、まあポッドキャストはやっぱり長くても10分とか20分とかでちょっと短いことが多いですよね。で、それに比べてやっぱこうテレビシリーズとか映画とかそういうのを見ると、まあ長いですから。で、例えばテレビシリーズを見るときに毎日1時間とかね、40分とかそれぐらい見ると思うんですけど、例えば休みの日に3時間4時間まとめて見るみたいなことをやると体力がつきます。体力をつけるためにはやっぱり長い時間やらなければいけない。で、まあ僕はいつも言うように、勉強っていうのは1日に 何時間とか長い時間をやるよりも毎日少しずつやった方が効果的ですよということを言ってますね。例えば1週間に1回7時間勉強するんだったら、毎日1時間を7日間続けた方がいい。1時間1時間1時間1時間、そしてその1時間も1日1時間っていうのも、まとめて1時間勉強するよりは朝1時間、朝30分と夜30分とか、もっと効率的なのは朝20分、昼20分、夜20分、これで1時間ですよね。細かく分けた方が効果的ですよ。なぜかというと復習ですよね。朝20分、昼20分、夜20分だったら1日の中で3回復習、まあ少なくとも朝覚えたのを昼と夜、まあ2回復習できるわけで、もしくは10分でもいいですよ。その隙間時間ですよね。隙間に1日のちょっとでも時間が空いた時に少しずつ聞いたり読んだり見たり話したりするのが、もっと記憶の定着に役立つんでいいですよと言ってきた。ただこの勉強方法だと体力がつきません。いわゆる集中力を長く続けることが難しくなるんですね。だからやっぱり集中力を長く続ける練習もしなくてはいけないので、集中力を長く続けるためには時々ね、やっぱり3時間の映画とか4時間シリーズをまとめてみるとか、5時間日本語の中にいるとか、こういうことを意識的にしなければいけない。なのでまあたまにあるでしょ、休みがあって、まあ僕にとっての今日みたいにちょっと雨が降って、なんかこう休みだし雨だしみたいな、まあ、そういう時はちょっと意識的に長い時間日本語の中にいることを心がけてみてください。そうすれば体力が伸びます。体力がつきます。そうすると、まあ今度ね、何か機会があって長い時間日本語の中にいなければいけない時に、あ、大丈夫だと、頭がこうフリーズする感じがないな、ね、そういうことになります。というわけで、なかなかいいアドバイスだったんではないでしょうか。まあ頑張って勉強を続けましょう。それではチャオチャオアスタルエゴ、またね、またね、またね。